おはようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。今日は教会創立弾圧記念の礼拝です。向島キリスト教会の創立記念日は今から102年前、1924年6月26日と定められています。創立のきっかけはその前の年に起こった関東大震災でした。小出法司先生が牧会しておられた浅草教会が震災によって焼け出されてしまい、震災の影響を受けなかった向島に引っ越して、そこに拠点を設けて街道を建てました。それが向島キリスト教会の始まりです。向島キリスト教会の創立の日付は明確ではありませんでした。戦後、加藤清道先生によって6月26日と定められました。なぜ6月26日なのか、それはこの日が宗教弾圧記念日、私たちホーリネス教会にとってとても大切な日だからです。今日はその2つのこと、教会の創立、そしてホーリネスの弾圧、その両方を覚えて礼拝をお捧げしています。この時を心から感謝し、皆さんを心から歓迎いたします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。この朝、私たちをこのところにお導きくださり、このように共に礼拝を捧げることができること、102年前と変わらずこのようにあなたの前に向かって共に礼拝を捧げることができる幸いを心から感謝をいたします。どうぞこの時あなたが豊かに祝福してくださって、これまでこの向島キリスト教会を祝福し恵み続けてくださった、その同じ恵みをもって私たちを今この時満たしてくださいますようにお願いをいたします。また弾圧の中を耐え抜いた信仰の先輩方のその信仰を覚え、主をまた私たちもそれに倣い、それを受け継いでいくものとなることができますように、今この時はあなたが覚え、豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。1942年6月26日、日本は戦争のただ中にありました。国全体が戦時体制の中にあり、社会には重苦しい空気が広がっていました。人々の心にも不安と緊張が広がっていました。そんな時代の中でも、ヨドバシ教会では毎朝変わることなく蒼天祈祷会が守られていました。この祈祷会は28年間一日も休むことなく続けられてきたものでした。それはヨドバシ教会を牧会する小原土佐先生にとって教会の霊の命を支える大切な働きでした。信徒たちにとっても信仰を守る砦のような場所でした。6月26日の朝も御言葉が読まれました。汝は我に近く増しませり、詩篇119編151節の御言葉です。神様が近くにいてくださる、迫ってくる嵐に備えるような力強い御言葉でした。その祈りが終わった後、突然十数名の特攻警察が教会に踏み込んできました。静かな祈りの場所が一瞬で緊張に包まれました。警察は小原先生の前に立ちました。そして治安維持法違反による逮捕令状を突きつけたのです。それはまるでゲッセマネの園で祈り終えた主イエスのもとに敵が押し寄せてきた時のようだったと妻の鈴子先生は振り返っています。小原土佐先生は数人の刑事に囲まれながらヨドバシ警察署へ連れて行かれました。この日こそ28年間守られてきたヨドバシ教会の蒼天祈祷会がその中心となる牧師を失った日でした。教会の人たちはどれほど心が痛んだことでしょうか。捕らえられていく先生の背中を見ながら何を思ったでしょうか。その後、教会への捜索が徹底的に行われました。書斎の引き出し、戸棚、金庫、 本部の事務室、出版部、地下室、天井裏、そして井戸の中まで、隅々まで調べ尽くされました。さらに出版されたばかりの5000冊の新約聖書をはじめ、数万冊もの本が押収されました。教会の玄関から外に運び出され、その場でズタズタに切り裂かれていきました。長い年月をかけて祈りと苦労を重ねながら築いてきた働きが、目の前で一瞬のうちに踏みにじられたのです。どれほど苦しくまた悔しかったことでしょうか。しかし先生の信仰は揺るぎませんでした。捕らえられる時も、暗い留置所の中でも、小原先生の信仰は動きませんでした。その心の中心には、長い間、家族と共に、また教会の人々と共に握り続けた御言葉があったからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となることを私たちは知っています。向島キリスト教会にも掲げられているローマ8章28節の御言葉です。この御言葉こそ、小原先生の生涯を支えた土台でした。苦しみも悲しみも喪失も、すべて神様の御手の中にある。そして最後には、すべてのことを益に変えてくださる。先生はその約束を信じ、またその約束に生きておられました。留置所での生活はとても厳しいものでした。官房は狭く不潔で、食事も十分ではありませんでした。そのような劣悪な環境の中で、皮膚病に侵された先生たちも多くいたそうです。でもそのような苦しみの中で、小原先生の霊はかえって研ぎ澄まされていきました。70日後、ようやく鈴子先生が面会をすることができました。先生は覚悟していました。きっと痩せ細り、疲れ果てた夫の姿を見ることになるのだろうと。でもいざ面会をして、目の前に現れたその戸佐治先生の顔は思いがけないものでした。苦しみの中にいる人とは思えない平安。神様と共に歩む人だけが持つことのできる静かな光。その顔はまるで、シナイ山から降りてきたモーセの顔のようだったと、鈴子先生は振り返ります。それから11ヶ月後、ついに起訴が決まり、教会は解散を命じられました。戸田先生はまだ獄中にいました。けれどその不在の中でも、先生の信仰と牧会の心は、残された人々を支え続けました。10日ごとに届く手紙、そこには、神様を見上げるまっすぐな信仰の告白と、教会員たちが守られるようにという心からの祈りが記されていました。手紙の中にこのような言葉が残されています。その一部をお読みします。皆を心の限り賛美いたします。去る14日、面会の時申し上げたように、予診集結決定書交付せられ、主文は後半に付すとのことですから、N 弁護士、F 弁護士によろしく。当方は一切を委ねて、ただ身旨と最善のなされることを信仰をもって期待いたしております。当方は皆様のお祈りに支えられ全く不思議です。健在ですからご安心ください。いつでも泉のごとく、流れのごとくありたいと願っております。冬も凍らず、春濁らず、夏枯れず、秋も流れて進む大河のごとく、精霊に満たされていたいものです。生死とも、生きる死ぬと書いて生死ですね。生死とも、御手に任せし、身の軽さ、心安かれと御声聞くなり。ピリピ1-20-21。さらにお祈りを願います。当方も祈ります。昭和19年4月18日午前。 生死とも御手に任せし身の軽さ、心安かれと御声聞くなり。ピリピ1の20-21。小原先生の手紙にパウロの言葉が重なります。パウロは言いました。そこで私が切に願い望んでいるのは、どんなことがあっても恥じることなく、これまでのように今も堂々と語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることですと。パウロもこの時牢屋につながれていました。身の自由はありませんでした。これからどうなるかも分かりませんでした。裁判の結果によっては命を失うことさえありえました。普通であれば不安でいっぱいになるはずです。心が折れてもおかしくない状況です。でもそのような中でパウロが気にしていたのは何だったでしょうか。自分が助かるかどうかではなかったのです。キリストが崇められるかどうか、そのことがパウロの一番の関心でありました。崇めるというこの言葉には大きくするという意味があります。キリストを崇めるとは、キリストを大きくすることです。もちろんイエス様は、もともと世界で一番大きなお方であられます。でも私たちの生き方を通して、その素晴らしさが、その大きさが見えるということがあるのです。苦しみの中でも希望を失わない私たちの姿を見て、この人を支えているのは何だろうと、周りの人が思う、ということがあります。悲しみの中でも愛を決して失わない姿を見て、ああこの人の中にはきっと何かがあると感じることがあります。それが私たちの歩みを通してキリストが崇められるということなのです。パウロは自分の人生をキリストの栄光を表すものにしたいと願いました。自分の命をキリストの栄光が映し出される舞台だと考えたのです。自分の人生をもはや自分のために使うのではなく、キリストのために使うのだというのです。しかもパウロはここで、生きるにも死ぬにもと言いました。元気に生きている時だけではありません。死を目前にしても同じです。どんな時にもキリストが崇められることこそが、パウロにとって一番大切なことであったのです。私たちはどうでしょうか。私たちは日々何を大きくして生きているでしょうか。他人の評価でしょうか。目の前の問題、課題でしょうか。それともイエス・キリストご自身でしょうか。また私たちが日々心から願っていることは何でしょうか。自分が認められること、自分が傷つかないこと、自分が大切にされること、そればかりを願ってはいないでしょうか。でもパウロは違いました。パウロは何よりもキリストがどう見られるかを大切にしていました。キリストが大きくされること、キリストの名が崇められることを何よりも願ったのです。私たちもまたその生き方に習うものとならせていただきたいと思うのです。そしてパウロは言います。私にとって生きることはキリストですと。とても短い言葉です。でもこの短い言葉の中にパウロの生き方そのものが表されています。私たちがもしあなたにとって生きることとは何ですかと聞かれたら、何と答えるでしょうか。家族です。仕事です。夢です。お金です。様々な答えがあるでしょう。でもパウロの答えはそのどれでもありませんでした。 パウロはただ私にとって生きることはキリストですと答えたのです。なぜそんなことを言うことができたのでしょうか。それはキリストがパウロのうちに生きておられたからでした。聖書には誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですとあります。イエス様を信じるときその人の心には新しい命が宿ります。キリストがその人の内側に住んでくださるのです。パウロはただ知識としてイエス様を信じていただけではありませんでした。イエス様と深く結ばれていました。自分がキリストのうちに生き、またキリストが私のうちに生きておられる、そのことをパウロは身をもって体験していたのです。だからパウロはもはや生きているのは私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと告白しました。これは決して自分が亡くなってしまうということではありません。むしろキリストにある本当の自分を見つけることです。神様が作ってくださった本当の命に生きることです。この世のものはいつか失われます。お金も健康も人の評価もいつかは変わっていきます。けれどキリストは決して変わることのないお方、昨日も今日もいつまでも同じお方です。だからこのキリストによって生きる人は揺らぐことがありません。苦しい時も辛い時もイエス様が私たちを支えてくださいます。涙の中を通ることがあってもイエス様が私たちをもう一度立ち上がらせてくださいます。私たちにとって生きることはキリストなのです。パウロはさらに言います。死ぬことは益なのですと。驚くべき言葉です。普通なら死ぬことは損です。でもパウロは死ぬことも益であると言いました。なぜでしょうか。それは死が終わりではないことを知っていたからではないでしょうか。死の向こうに復活のキリストがおられることを知っていたからではないでしょうか。パウロにとって死は絶望ではありませんでした。本当のふるさとに帰ることのできる希望に満ちた瞬間だったのです。この世界には苦しみがあります。悲しみがあります。涙があり病があります。でも私たちが神様のもとに召されるとき、その戦いは終わります。もはや悲しみも叫びも痛みもない、そのようなところに私たちは招かれています。そして何よりも私たちはイエス様に出会うことができます。今は信仰によって信仰の目を持って見ているそのお方を、その時には顔と顔とを合わせて直接見ることができるのです。それはどんなに素晴らしい喜びに満ちた出来事でしょうか。だからパウロは死をも恐れませんでした。死はパウロにとって負けではなく損失でもありませんでした。むしろそれは一番素晴らしいものを受け取ることのできる時であったのです。私たちは生きていてもキリストのもの、死んでもキリストのもの。私たちはキリストと共に死に、キリストと共に生きます。キリストはいつも私たちを捉えていてくださいます。だからどちらでも安心なのです。これほど強く確かな希望はありません。小原土佐先生もまたこの御言葉を自分のものとして握っておられました。牢の中で、苦しみの中で、先の見えない暗闇の中で、先生はその人生そのものをもって信仰を証ししたのです。小原先生は2年後ようやく保釈されて帰宅しました。16巻あった体重は11巻まで減り、体は痩せ細っていました。でもその信仰は全く衰えてはいませんでした。むしろ火を通された金のように強くされ、戦後の教会の復興のために 豊かに用いられることとなったのです。弾圧は私たちの教会に深い傷を残しました。でもそれと同時にこの出来事は、日本にはなお生きた信仰者がいるという世界への証にもなりました。土佐路先生をはじめ、弾圧の時代を生き抜いた信仰の先輩方の歩みは、今を生きる私たちにも問いかけているのではないでしょうか。苦しみの中で何を握って生きるのか、誰を信じて生きるのか、どこを目指して生きるのか。小原先生はその人生を通してその問いに答えられました。神様はどんな時も私たちと共におられ、すべてを益に変えてくださいます。その約束は過去だけでなく、今を生きる私たちにも同じように与えられているのです。だから私たちもキリストを崇めていきましょう。キリストによって生きましょう。そして死でさえも主の御手のうちにあることを信じて、すべてを主に委ねつつ、十字架の主、復活の主を見上げつつ、この一週間も進んでまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。私が切に願い望んでいるのは、どんなことがあっても恥じることなく、これまでのように今も堂々と語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益なのです。この願いを、この告白を私たちの祈りとすることができますように、私たちの告白とすることができますように、弱く小さな私たちのこれからの歩みをあなたが導き、あなたの愛をもって支えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちのこの教会を102年にわたり、主はあなたが導いてくださったことをありがとうございます。あなたはその時も今も変わることなく、真実なお方、愛のお方、憐れみに満ちたお方であられますから感謝をします。主よ、なおこれからの私たちの歩みをあなたが支え、お導きくださいますように、あなたの新たなる御業を主よ私たちに見せてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。